さあ治療というところですけれども、いろいろと、まあ、種類があるように治療方法もあるのではないかという推測をいたしますが、いかがでしょう。
そうですね、気胸の治療といっても非常にたくさんあります。まあ、それらについてご説明したいと思います。はい、まず一つは安静ということですね。初発の軽度の気胸に関しましては安静、体の安静というよりは肺の安静です。肺に負担がかかるような、まあ、運動とか仕事をしないなどの注意点を守っていただくことによって、外来での経過観察のみで自然に穴が塞がって良くなってしまうということもあります。
はい、
ただ、まあ、中等度以上の気胸に関しましては、一度だけ胸に細い針を刺して肺の外に漏れた空気を体の外に吸い出してしまう脱気というものを行って、外来で経過観察することもありますが、通常は入院をして胸の中、肺と胸の壁の間にできたスペースに管を入れ、我々は胸腔ドレーンと呼んでいますが、これを留置して持続的に漏れた空気を体の外に吸い出す胸腔ドレナージという処置を行います。ただ安静処置にしても胸腔ドレナージにしても、肺の方に開いた穴に関しては何の働きかけもしておりません。つまり穴は自然に塞がるのを待つという治療になります。で、続きまして、手術という方法があります。当然胸腔ドレナージを行っても空気漏れが止まらない場合は手術を実施することになります。手術といってもいろいろありますが、アプローチの方法としては脇の下を数センチ切開する開胸手術、胸を開ける手術ですね、
はい、
と、あと 2,3 箇所に小さな穴を開けて内視鏡、つまりカメラで行う胸腔鏡手術があります。開胸手術はよほどの癒着があって、視野を確保できないような場合、あるいは特殊な事情がない場合は現在はあまり実施することはなくなり、全国的にも胸腔鏡手術が主流です。岩手医大でもほぼ 100% 近くを胸腔鏡手術で行っておりまして、特に自然気胸というのは2箇所の穴、小さな穴のみで行うことが基本で、傷が小さくて少ないというのが特徴になります。まあ、その分痛みも少ない、回復も早いということになります。手術の内容に関しては、穴が開いた肺の方を切除する肺部分切除というのを基本としております。ただし重要な肺の血管や空気の通り道である気管支のすぐそばなどで切除が難しい場合というのは、肺の方を縫い込んでしまう肺放縮術や、イメージとしては自転車のパンク修理のように穴の上から糊を用いて布を貼り付けて塞ぐ肺漏閉鎖術というものを行う場合があります。まあ、当然体の中で使う糊なので、ボンドとかセメダインといった人工的なものは使えませんので、この場合には血液から作った糊を使用します。また肺の方切除ができたとしても、切除部位があまりにも弱くてまた裂けてしまいそうであったり、あるいは他にも破れそうな肺の方が多発しているような場合というのは、再発の確率を下げるために補強の布を貼り付けてくることもありますし、肺気腫、要するにタバコで肺が全体が弱くなってきているというような場合で、肺の方が広範囲に形成されていて肺が全体的に弱い場合というのは、肺を広範囲に、場合によって肺全体を布ですっぽり包み込んでしまう、オーバーラッピング、まあ、ラップで包み込んでしまうような感じですね、という手法を取ることもありますし、切除もできない上に穴があまりにも大きい、切ることもできないし穴があまり大きくて上からこう布を貼り付けても飛んでしまうんじゃないかというような場合には、胸の中の脂肪を取ってきたり、あるいは皮下の脂肪を取ってきたりという、まあ、脂肪を取ってきてそれを使って穴を塞いでしまうパッチ閉鎖というようなことも行っておりまして、まあ、岩手医大では豊富な経験のもとに気胸の状態に応じて多種多様の術式を駆使して最適な手術を提供しております。
100人いれば100通りということなんですね。
その通りですね。はい、
その他の治療法といたしましてもいろいろとあるようですね。
はい、決して皆さんが手術できるというわけではありません。基礎疾患や心臓とか肺の機能が悪いなどで、何らかの理由で全身麻酔科に手術を行うことが困難なケースもあります。その場合には胸の中に入れた管、 から肺と胸の壁との間にお薬を入れることによって意図的に炎症を起こして肺と胸の壁を癒着させてしまって空気漏れを止める方法になります。肺と胸の壁というのは隙間なく膨らんでるけどくっついてるわけではない、だから空気が漏れてしまうと縮んできてしまうというお話したと思うんですが、それをわざとくっつけてしまって肺が縮まないようにしてしまうという方法になります。胸の中に入れるそのものとしては自分の血液、つまり自分の血液を取ってその中に入れてしまう自己血と言われてますけど、そういうものとかミノサイクリンと言われるような抗生物質とか抗がん剤の一種であるピシバニールという薬剤が代表的なものになります。人工的にわざと炎症を起こさせるわけなので 2,3 日程度胸の痛みとか熱を伴うことが多く、場合によっては1週間ほど持続することもあります。欠点としては手術と比較して不確実だということです。癒着させるためには肺と胸の壁が当然こう近く近接してなければ効果はないわけですけども、肺の虚脱が著明なケース、つまり隙間が多いようなケースには効果が期待できません。あと全面にわたりこうまんべんなく均一に癒着してしまうのが理想なんですが、まだらに癒着してしまうこともあって、その部位から再度再発してしまったという場合には胸に管を入れることも手術を行うこともかえって難しくなってしまって治療に苦慮してしまうことがあります。まあ、さらに頻度は少ないんですけども、アナフィラキシーといって薬剤に対して強いアレルギー反応が出現することもありますし、基礎疾患として間質性肺炎がある方はこの炎症がきっかけとなって間質性肺炎が悪くなって重篤になるケースもあります。ただ手術ができないような方にはやっぱこういった方法が取られるということがやむを得ない場合があります。さらに経気管支気管支塞栓術と言われるものがあって、まあ、肺というのは全て空気の通り道でつながっているんですが、大元の気管から木の枝のように合計23回分岐を繰り返して最終単位である肺胞まで到達いたします。したがって空気漏れを起こしている責任肺の方が特定できれば、そこにつながる空気の通り道を遮断、つまり気管支を栓で詰めてしまえば空気の流れが遮断されて空気漏れが止まることになります。具体的にはカメラですね、気管支ファイバーを用いて管支といわれるものをつかむ器具を使ってですね、ファイバーの先端に提灯あんこのように線をぶら下げながらですね、目で確認しながら目的の気管支に進めていって、えいやってこう詰める、まあ、作業になるんですが、手術でないので体に与える侵襲も少ないですし、局所麻酔でもできますということで、そういった簡便さはありますが、目的の肺の方に直接つながっている気管支の他に周りから迂回してつながる気管支の経路がある場合が多く、成功率は決して高くないというのが現状です。また特定の気管支を詰めて気管支の流れを遮断することによって、その気管支が支配する領域の肺に空気が入らなくなってしまうんですね。そして肺が潰れてしまって無気肺という状態になって肺炎を起こすこともあります。そして初日にお話ししました月経随伴性気胸の治療になります。
はい
はい、まあ、月経随伴性気胸の場合には肺の表面や横隔膜に明入した子宮内膜組織が女性ホルモン周期に合わせて増殖と脱落を繰り返すことによって気胸を繰り返します。したがって妊娠している間は月経が止まりますので絶対に気胸は起きないんですね。手術による子宮内膜組織を含む肺組織の切除とか横隔膜を部分的に取ってしまう部分切除を行うのが標準的な治療になるんですが、この明入した子宮内膜組織というのが多発していることが多く切除しきれない場合もありまして、その場合には肺を補強の布で全体的に覆ってしまったり横隔膜に補強の布を貼り付けたりしますが、最も確実な方法としては生理そのものを止めてしまうホルモン療法になります。ホルモン療法には内服薬を毎日服用する方法とか月1回筋肉注射をする方法などがいろいろありますが、いわゆる疑似妊娠状態を作り出して生理を強制的に止めてしまう方法ですので、未婚の女性とかあるいは既婚の女性でも出産を希望されている方には当然不適切であることは言うまでもありません。出産を希望されている方の場合には手術しても再発を繰り返すようなケース、あるいは病変が多発しているようなケースには先ほど申し上げた胸膜癒着療法を実施することも多いです。
まあ、ここまでお話をいただきましたが、こう注意をしていただきたいことっていうのは何かありますか？
はい、 まあ、今日では気胸による死亡率は極めて低いというふうに言われていますが、出血を伴っている場合とか両側、まあ、両側同時発生とか緊張性気胸などというのは死に至る可能性というのがあります。まあ、突然急に胸の痛みが出現して咳とか呼吸が苦しいなどというような症状が出てくる場合というのはすぐに病院を受診するようにしてください。まあ、時々ですね、夜中に発症した場合でも、まあ、夜中に病院行くとなんか悪いし、ちょっと家族にも迷惑かけちゃうなんて言って朝まで様子を見たりとかですね、休日とか祝日に発症した場合でも休み明けまで受診を待ったりする方を見かけるんですが、非常に危険ですので、夜間休日でも必ずすぐに症状があった場合には救急外来を受診するようにしてください。多くの場合にはもうもちろん大したことない軽度の気胸で済むんですけども、中には重篤な気胸、死に至るようなケースっていうのも可能性もあるような気胸になってしまう場合もありますので、決してこれは待たない方がいいと、はい、
夜間休日でも必ず救急外来を受診、
はい、受診してください。
ありがとうございます。
で、手術というのはその他の保存的な治療、まあ、手術以外の治療と比較しますと再発率というのが小さいのが特徴です。ではじゃあ実際手術後の再発率がどのぐらいなのかというのは気になるところだと思います。通常基礎疾患のない原発性自然気胸の場合には術後の再発率は一般的に 5-10% というふうに言われています。で、基礎疾患のある続発性自然気胸の場合は当然原発性自然気胸と比較すると再発率はさらに高くなると言えます。そして圧力というのは弱いところに逃げようとします。当然前にも述べたように肺の方は両側に発生することが多いので、気胸を治療した後に反対側の肺に発症することは比較的多く、まあ、20% 弱というふうに言われています。一度気胸を発症した経験のある方は常に反対側にも起きる可能性というのを念頭に置いておく必要があります。ただしいたずらに加わらないでください。すぐに病院を受診し適切な治療を受ければ心配はいりません。
はい、
よく気胸を発症した後に運動をやめた方がいいんじゃないかとか、あとは部活をやめたりとか、あとは肉体労働の方が軽作業デスクワークに回してもらった方がいいんじゃないかとかいうふうに思ってらっしゃる方っていうのがいらっしゃるんですが、気胸は労作時、つまり体に負担かかっているよりも安静時の方が発症することが多いんです。
はい、
なので運動や肉体労働を差し控えても発症するときは発症してしまうというのが事実があります。まあ、大事なのは発症した後にすぐ受診して適切な治療を受けることです。運動をやめたり仕事を変えたりするのはナンセンスというふうに考えてください。
はい、
ただ気胸を治療した直後っていうのは、まあ、治ったばっかっていうところですね。その場合は肺の安静を図るために 2-3 週間から1ヶ月の間守ってもらいたいことがあります。例えば激しい運動をしたり、まあ、息も絶え絶えのような運動をしていただいたりとか、あとはカラオケで熱唱してシャウトするような方とか、あとは、まあ、トランペットも吹奏楽をやられて金管楽器ですね、やってらっしゃる方、あるいは重いものを持ち上げるような仕事をしたりとか、あと山登りですね、あとは飛行機に乗ったり、あとスキューバダイビングをしたりというようなことも避ける必要があります。特にスキューバダイビング中に気胸を発症した場合には浮上できなくなることもあるので注意が必要になります。あと肺は風船と同じですので気圧が低いと膨張しようとします。気胸治療後に飛行機での旅行を予定されている方は旅行までの日程に注意して計画を立てる必要があります。ただ1ヶ月経過すれば基本的に制限は必要ありません。先にも述べましたように発症した時には直ちに病院を受診することだけは心がけてください。で、最後ですけれどもこれは皆さんにお願いしたいと思います。喫煙、つまりタバコは気胸の発症のリスクを高めます。そして喫煙は気胸のみならず肺気腫、肺炎、肺がん、こういったリスクを高めることになりますので、肺がんだけではなくてですね、様々ながんの発症要因にもなっております。まあ、お酒は百薬の長とも言いますが、喫煙だけは百害あって一利なしというふうに言えます。喫煙はやめるのが一番です。